初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今回もインテリアデザイナーの斉藤さん、
しつこいかなって感じ、
水道設備業者の阿部さんに出演していただきまして、はい、お話を伺っていきます。
よろしくお願いします。あのもう4回目なので、あのあれですけど、まあ、あの皆さんリノベーションとかこう考えてらっしゃる方がいらっしゃれば、あのこういうところが注意点だよとか、あのこういうふうにした方がいいんじゃないんですかとかっていう意見をですね、皆さん方からあの聞いてもらえばいいかなと思ったんですけど、斉藤さん何かありますか？
そうですね、あの住宅の場合ですと、まあ、あのリノベーションとリフォームっていう形があると思うんですけども、まあ、簡単に言うと、リフォームっていうのは、古いのをきれいにするっていう形で、リノベーションっていうのが、その使い方もちょっと変える。なんかそういうイメージだと思うんですよ。ですから、まあ、その何が目的でリノベーション、あるいはリフォームするっていうのを、こう、はっきりと考えて、で、そこからスタートするのがいいのかなとは思います。
結構あれですか、やっぱりこう生活スタイルからああじゃないこうじゃないとかっていうパターンって結構多いですか？
逆にあの生活スタイルに関してはあのお客様自身あんまり意識してない方が多いです。でお客様とお会いして、でまあ、何のためにリフォームするんですかっていう、まあ、直接的ではないんですけども、あの、お客様の生活スタイルっていうのを、こう、なるべく聞くように。で、例えば、その、家族揃って食事をするのか、バラバラに食事をするのか、食事しながらテレビを見るのか、あるいはテレビは、つけずに食事をするのか、あ、なんかそのあたりによっても、あの間取り、まあレイアウトですね、家具の置き方なんかも変わってくるので、そういうあのいろんなこちらから質問をして、お客様自身があの普段多分自分でもあんまり感じてない部分、考えてなくてもうあの当たり前のようにやってきたこと、暮らしてきたことっていうのを、それを同じようにというふうに考えている方が多いんですけども、そこにちょっとこう、こちらから確認することによって、お客様自身が自分の暮らし方、どうやったらこう、なんか今よりよく暮らせるのかなという、そういう考えるきっかけにもなってるみたいなので。
そうですね。そこわかんないもんね。
ね、あの、結構あの、わかんないと思います。
わかんないよね。うん、確かに。何すか、その手は。そうですね。いや、本当あの、自分の家でも確かに、あの、僕、基本的には物ないのが大好き系なんですよ。
うん、
もう、必要なものはない方が絶対いいっていうパターンなんで、できれば最小限のものだけです。あの、何ですかね。本当にもう、あの、生活したいなっていう感じなんですね。どっちかっていうと。たくさんあると悩んじゃったりとかしちゃうんで。だから、そうなんだよな。だからでも、でも自分の予算と、例えば、僕なんかもう八王子のマンションなんですけどね。で、近くに川があったりとかして、山があって森があってみたいなところなんで、でこの環境って、って悪くないなって自分は実はすごい好きなんですよ。鳥が来たりとか、あの、たまにタヌキとイタチが結果したりとか、そういう環境のところの部分で、こう、なんかいいなとは思ってるんですけど、そういうところの部分ってこう、うまくこう内装、例えば、ええなし、部屋の作り方、ちょっと木目入れた方がいいのかなとか、あの、で、うちなんかもう二人しかいないんで、あの、どうやって、こう、なんていうのかな、物とかも置いた方がいいし、まあ今後多分老後そのままこのまま行くんだろうなっていう感じがあるんですけど、あのやっぱ元々あったところで、うち実は洗濯機っていうのは1階にあったんですけど、 洗面とお風呂が2階にあって、ベランダが2階にあるんで、今2階に持ってっちゃってるんですよ。だからそういうリフォームを、まあ、皆さんがね、例えばこう、なんつうの？今、多分僕のマンションで同じような形のタイプってほとんどなんですよ。うちのマンションに関しては。まあ中にはそうやって洗濯機を2階に上げてる方がいらっしゃるかもしれないんだけど、だって明らかにおかしいじゃないですか。だってユニットバス入って、お風呂入って、下着脱いで、洗濯機が下で、ベランダが上でとかって、マンションなんですよ。2階なんで。それを毎回毎回毎日やってるとかっていうこと自体が僕ナンセンスだなとか思ったんで。じゃあうまくそういうところの部分を活かせるお手伝いができるのは全然ありかなとかっていうのは感じますけどね。
そうですね。まあそのあたりやっぱり住む方によって使い方も生活スタイルも違ってくるので、そこは大事にした方がいいのかなと思いますけどね。で、まあさらに言うと、そのマンションの立地条件とか、環境というのもすごく大事で、そこを考えながらリフォームするのがいいのかなとは思います。で、例えば今、翔太さんの話にあった、自然環境がいいということでしたけども、まあ、うちも駅から遠いとこなんで、見晴らしはいいんですよ。で、富士山が見えたり、隣にちょっと学校の、ちょっと森のようなものがあるんで、で、まあ、そこの環境に合わせて、まあ、カーテンって普通、当たり前にレースとドレープっていうのをつけると思うんですけど、うちはその環境で、まあ、外からはほとんど見えないで、まあ、レースのカーテンを二重掛けにしてっていう、そんな感じで使ってるんですよ。だから、まあ、ね、当たり前に窓には、レースドレープということでもなくて、その環境をせっかくいいんであれば、日中でもそのレースかけると見えないという場合もあるんで、うちはすごくこう、薄い、本当にスケスケの、柄は入ってないんですけど、もうかけてるかかけてないのかわからないぐらいの薄い、ひだのないレースをやって、外がいつでも見れるようにと、そういう環境にしてるんですけど、まあ、そういう一つ環境をうまく活かしてあげるっていうのもリフォームの一つなのかなとは思うんですけどね。
うん。菅さんなんかあるでしょう。やっぱり女性の方からすると収納関係とかって気になるところだよね。
収納はやっぱり気になりますね。で、やっぱりこう家族が多ければ多いほど物もその分多くなるんですよね。はい。で、なんかこう、もちろんね、定期的に捨てたりっていうのはするんですけど、取っておかなきゃいけないものもやっぱりありますし、なので収納はね、いつもどうしようかなって思ってます。うん。
なんかこう、あります？斉藤さんの方で。
収納って結構皆さん奥行きの深い収納ってイメージする人が多いんですよ。まあ、例えば書類、まあ本棚とかだと奥行き30センチとか、テレビ台だと45センチとか、まあ深いといっぱい入るのは入るんですけど、逆に部屋の中を見て、外に出てるものって結構ちっちゃいものが多いんですよ。で、収納の中、扉開けても小さいものがそこになんか込まれてるという場合も多いんですよ。ですから、その小さなものとか薄いものを収納する場所、そこをこう、きっちり作ってあげると、すごく収納量が増えて、片付くと思うんです。例えば、壁から10センチ離れて扉がついてる場合、それ10センチの幅ってもう何も置けないじゃないですか。で、そこを扉開けると、まあそこはもう隠れちゃうけども、そこに例えば10センチの棚をつけると、そこに文庫本とかであれば、もう全く問題なく収まるんですよ。まあ普通の、まあ、10センチよりちょっと大きいぐらいのものでも、特に邪魔にはならないぐらいで収まるので、例えば扉1枚が80センチの幅で、 高さが2メートルだとして、まあ、天井まで使ってもいいんですけど、そこにその本棚を作ると、そこに何冊ぐらい入るんでしょう。数百冊ぐらいは入るんじゃないですかね。まあ、計算できないですけど、200冊とか300冊とか、そのぐらいは入ると思うんで、そのぐらいの、本棚に入れるとすると、本棚自体がその倒れないように奥行きがやっぱり、浅いものでも25センチとか30センチ、45センチあるんで、それを壁面に置くとすごい場所を取りますけど、その10センチの使われない隙間に置いてあげるだけで、もう相当量のものがしまえると思うんで、なんかそういう場所を見つけてしまってあげる。なんかそういうところも、大切だと思います。
そういう問い合わせ結構やっぱ多いですか？
いや、それないです。逆にこちらから図面なり現地を見て、そこで提案するっていう形ですね。で、まあ、例えば、カバンを置くのに場所がないっていう、よくあると思うんですよ。で、カバンでも、女性の大きなバッグは別として、仕事のカバンとか、あるいはトートバッグ的なものとかであれば、10センチあれば大体収まるんですよ。で、それをこう壁掛けにできるようにしてあげれば、その扉の裏に、カバンがたくさん並べられるというところも出てくるので、本当に小さい収納をどこにどう置くか、それを考えてあげると、意外と収納問題というのは解決するのかなと思います。
あれですね、お客さんと話して生活スタイルを確認して、はいはい、まあ、そのところの部分から物を置くものはこんな感じがいいんじゃないですかとかっていう形で提案するみたいな感じ。
そうですね、まあ、ここに何か置けますよとか、そんな感じで軽い感じで話してみて、そうすると、なんか皆さん、なんかちょっとびっくりするような感じで、で、あ、それぜひっていう話になったりとか、そういうことはありますね。
なるほどね。安部さん、すいません、ちょっと放置しちゃったんですけど。
いや、収納で、まあ、一つの、まあ、これ、まあ、映像出ないからあれなんですけどね、一つの、まあ、自分の提案なんですよ。例えば、自分の自室があるんですけれども、そっち、これ映るかな？まあ、こっち向こうなんですけども、壁、向こうの壁の方で、全部パンチングボードにしてるんですよ、壁を。
最低多いね。
で、フックにして、そっちに、だいたい今、トイガンが約40丁ぐらい飾ってるんですけれども、まるで武器庫みたく。
すごい。
何が？
トイガンです。
トイガンって何？
おもちゃの、
まあ。おもちゃの鉄砲です。そういうのが、まあ、あるんですけども。
自衛隊なの？元。
ええ、まあ、それはちょっと言えないですけども。
コレクションで集めてるってことですよね。
そうです。
うんうんうん。
マジで。
だからよく友達とか来て、みんなびっくりしますよね。あと、まあ、銀行とかも来て。
撃たれたい。
話するときに自分の部屋ふわって覗かれて、なんすかあれってみんなびっくりしたんですけどね。
マジか。すげえ。
ここ、まあ、事務所なんですけど、例えばここにあるものとか、さっきからこれなんだろうっていうようなものがあるわけじゃないですか。
うん、
これが、あと、ここに約30何台あるんですよ。
え、これ、ここにあるものがですか？
これに、これのようなものが、ものがこの部屋にだいたい今30台ぐらいあります。
何なのそれって。
いや、これはもう知ってる人なら知ってるものなんですけども。だいたい1箱40キロぐらいあるんですけども。なので、ここの部屋作るときに、ここに来てた大工さんに、だいたいこの、一つのスペースに約400キロぐらいが乗るんで、そこをだいたいここの床は、落ちないようにしてくれと言って作ったんですよ。
すごいね。
いや、やっぱり、まあ、いろいろ集めちゃうんで、しょうがないですよね。
コレクターなんだ。
いや、これ、まあ、コレクターというかコレクターです。
いや、コレクター以外何者でもないでしょ。
これはあの、まあ、ボドムズってやつなんですけどね。
ああ、何あ何あれでしょ、あの、フィギュアでしょ、そしたら。
いや、違います、違います。要は、
あ、
パチスロ台です。
パチスロ、
ああ、これが他にもいっぱいある、
これがこっち
すげえある。
あとこっちの、あと下の方とかもいっぱいあるんですけれども。
これが30台あんの？
だいたい今減らして30台ぐらいじゃないですかね。今数えてないですけど。
うわ、すげえ面白い。変態。
いや、もう褒め言葉ですね。ありがとうございます。
はぁ。
知らなかった。
いや、結局、あの、プレステがいっぱいあると思っていただければ。
まあまあ、個人的な趣味は、あの、僕は大好きな方なんで、そういうのは。あの、
なので、こういうものを置けるように、あの、打ち合わせして床を強くするとか。
そうだね、
うん。
いや、僕実は自分の部屋も一個違うのあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。あの、離れのところには、あの、実は、なんだ、こう、ほら、僕の友達がほら、トライアスロンとかやってるからさ、
はいはいはい、
あの、そういうなんか、あの、懸垂ができたりとかさ、腹筋ができたりとかさ、あの、そういう、あの、事務所実は置いてあるんですよ。
なんか、でかいやつですか？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。ジム行くよりは安いね、そっちの方が。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。鉄アレとかもあるし。
うん、
で、下はやっぱりあのタイルカーペットにしたの。フローリングだと気づいちゃうんで。
うちはフローリングですけど、まあ別に傷んだら張り替えればいいやと思ってるくらいですか。
金あるからね、あなたは。あ、でもそうですよね。だから皆さんのその生活スタイルっていうのが趣味とかそういうのにつながるわけであって、それを結局コレクターにしろ、例えば僕みたいになんか使うのにしろ、例えば女性なんかだとやっぱ収納の方に見に行くっていうところにしろ、そういうのを、だから斉藤さんっていうのは結局それを聞いて、あ、こうした方がいいですね、ああした方がいいですねっていう形でやったりとかするわけだ。
そうですね。なんか、例えば、なんかこう、いいものがたくさん並んでてもよくわかんないじゃないですか。ものがいっぱいありすぎると。で、逆にその1個をきれいに見えるようにするには他のものを収納しちゃった方がいいとか、周りを開けた方がいい。周りに何も置かないで1個を置いた方が、それが目立ってきれいに見えるとか、そういうのもあるので、その実用的にそのしまえるというところと、あとはきれいに見えるというそこを両方とも考えながら、うん、さらに言うと、その照明なんかも天井に直付けの、ものを一個つけて部屋全体を明るくすると、家あの部屋の中が全部見えるんで、隅から隅まで何を置いてるかわかるけども、照明をある程度落としてあげて、必要なとこだけそこ照らしてあげると、その部屋が雑多のところもそんなに目立たないし、その見せたいものを見せてあげたり、その部屋をこう綺麗に広く感じさせたりとか、そういうこともあるんで、その単に収納だけ、照明だけ、なんかそういう、まあレイアウト含めて、単体でこう、考えるよりは全体をこう考えながらやっていかないとうまくまとまらないというのはありますね。
まあペット飼ったりする人もいるしね、中にはね。まあそれ用の対応とかをいろいろ考えてってことなんだね。
まあそうですね。ペットの場合ですと、その例えば猫トイレの置き場とかそういうのも結構大事だと思うんですよね。
そうだよね。
ね、置き場は、その、床に、通路にはみ出してると、やっぱり、振り返ったりとか、ということもあると思うんで、 その、うまく通るところは避けて、それでいて、その、猫も窮屈じゃないところとか、なんかこう、うまく上下、立体的に考えるとか、そういったことも必要なのかなとは思います
ね。まあ、猫は安倍さんに聞いた方がいいかもしれないけどね。
猫は狭いとこ好きですからね。
うん。
だから、うまく例えば、そのデッドスペースをうまく活用してあげるとか、人間だったらちょっとここ狭いよねって場所が、ちょうど猫にとってはちょうどいい場所でもあるんで、そういうとこ作ってあげるとか、あとは扉に今流行りのあの猫用の、猫とか犬用の扉、小さい扉つけてあげるとか、そういうのも、まあちょっとしたリフォームとか、そういう形にはなりますけどね。
壁面収納に、その、棚板をつけて、棚板に穴を開けて、何箇所かこう、猫がこう登ってって、高いところを横移動して、別のところから降りられたりとか、なんかそういう仕組みっていうのは結構できると思うんですよ。その家具とうまく合わせることによって。なんか立体的に使うっていうのは、やっぱり日本の場合特に大事だと思うんで、例えば、ちょっと話が飛んじゃいますけど、その、ちょっと家で仕事をしたいけどっていう時には、ブースを作っちゃう。
うん、
その、部屋の中に、例えば、座って頭が当たらない程度の高さの部屋を作っちゃう。なんかそういう、そこに、デスクが一枚ポンとあって、で、ちょっと、本棚がちっちゃいのがあって、なんかそれをこう、例えば移動できるようにして、普段は外が見えるような位置に置いたり、使わないときは壁際に寄せたりとか、例えば極端なのし、それがパタンとこう閉まったりとか、なんかこう、移動式で、その、拡張できるような、そういうユニットも今は結構販売してたりもするので、
あ、そうなんだ。
結構今、そういうの多いです。だから、そういうのをうまく、使うことによって、なんかこう、面白い空間、できるのかな、とは思います、
ね。それ欲しいです。
あとでじゃあ、あとでメールで、やり取りしてください。
イメージしやすいのが、子供用の、上がベッドになってて、下側のデスクがついてて。
あったな、あったあった。
はいはいはい。
昔あったコマーシャルでやってた。
ああいうのをうまく、あれをちょっとこう、まあベッドがなくても良くなれば、そういう感じの考え方。そうすると、天井までこう、間仕切りされてなければ、うん、天井面が広く見えるってことは、空間も広がって見えるので、
うん、
でさらに足元が例えばキャスターで浮いてたりすると、その床面もその下までこう続いてるので、
うん、
窮屈感感じないんですよ。
だからそうなんですよね。床が見えると広く見えるんですよね。
ね、
なんかそういう工夫ってすごく大事だと思います。
うん、勉強になりますね。
はい。いろんなね、工夫次第でできるんだろうけど、私たちはもうわからないから、やっぱりその辺はプロの方に聞いた方がいいんだなって改めてね、思いました。
改めて、こう、うん、斉藤さんの仕事が、あ、そうなんだっていうのと、阿部さんは鉄砲好きなんだっていう。
そこですか？
ちょっと一回僕も見てみたいなと。打ってみたいなっていう。勉強になりましたよ、本当に。
ね、
ありがとうございました、今日は。本当に。
はい、
もう本当長い間、ね、収録にお付き合いいただいて、これからも、うちの仕事嫌だとは言わずにやってください。
はい。ね、4回にわたってお付き合いいただきましたけれども、はい。また機会がありましたら、お話。
そうですね。
はい、聞かせてもらえると
嬉しいですね。ちょっ
と時間あけてね、はい。
聞いた人のご意見を聞きながらですね。動かしたいなと思いますので、ぜひその時はまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、では最後に番組を聞いてですね、ご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しておきますので、そちらからお問い合わせをお願いいたします。 はい。長い間。
したね、正直。
はい、何ですか？
疲れましたね、
すみません。疲れましたか？はい、そろそろじゃあ、おしまいでいいですかね。
結構です。十分です。
はい。
お腹いっぱいです。
はい。斉藤さん、安倍さん、塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。